岩村です。
カズです。
角川です。
ラジオ語るポッドキャスト始めます。はい、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、お願いします。
いや、ちょっと久しぶりな感じがしますけどね、3人集合しまして、
はい、そうですね、う
ん、はい、先週はあの珍しく僕とゲストで2人で話すっていうので、
ですね、
石井健介さんに、
あの直前に私も調子悪くなっちゃって
ね、
はい、
ね、
うん、
僕うちの職場も結構やっぱインフル含めて、
うん、
なんだかんだ流行ったりね、うん、してましたね、はい、それで見え見え、見えない私の気は見えてくるラジオの石井健介さんに来ていただいて、うん、一緒に行ったマティス展の話であるとか、
はいはい
はいはい、
あとあのポッドキャストアワードですね、
うん、
ちょっと惜しくも受賞はならなかったんですけどね、うん、ノミネートして
次じゃないですか、
うん、ねえ、
うん、
本当初めてね半年ぐらいなはずなんで、
うん、
それでねこうノミネートするのも本当すごいなと思いますし、
うんうん、
クロスポッドでポッドキャストアワードの紹介してるときに、
うん、
マミコさんと銀シャリの橋本さんは知らなかったそうなんですけど、うん、
あ、はいはいはい、
説明聞いて何これめちゃくちゃ面白そうじゃんっつって言ってましたね。あのメディアが作った番組部門みたいなところにノミネートしてるんですけど、アンガールズのジャンピンとかと一緒にノミネートしてて、
うん、
ジャンピンとこれ同じ部門なのみたいな、
うんうんうんうん、
こっちやろってすごい言って
ましたね。確かに
見え見えやろこれみたいな感じすごい言ってましたね。なかなかね、あのコメディ部門みたいなのもあってジャンピーそっちじゃないかみたいな話とかしたんですけど、
まあ、確かに、まあまあ、確かにそうですね、
まあまあ、メディアクリエイト部門みたいなね。結局ね、あの上出さんのニューヨークご馳走長がね受賞したという ね、
うん、あのねおすすめいただいていた、
そうですね、八王子の羽根さん、さすがのね、あの羽生さんもなんていうか、
うん、
よく聞いてらっしゃっておすすめでご受賞するってさすがですよね。
さすがですね、
うん、
先見の明というか、
ね、
本当ね、
うん、石井さんもすごい好きな番組だから、
はい、
自分じゃなかったけど撮ってくれて嬉しかったみたいな話をね、
うん、
してましたね、
うんうんうん、あのね投稿されてましたね、
うん、
あの Facebook とかにも、
うんうんうん、
いやそれであと久しぶりにラジオ会もやったんですよね。
あ、そうだ、はいはい、私たち行けなかった。
そうなんですね、
はい、はい、
そうこのねラジオ語るポッドキャストが始まる、うん、まあ、きっかけにもなった、
うん、
まあ、リアルで
ラジオ好きが集まる会を、
ね
ね、リアル開催したと久しぶり、うん
うん、
であ
の
何年ぶり？
いや、ね、1回やったんですよね。
1回やってるわ、そうだ、
うん、
1回その時にもその時にキラキラ星さんも
そうそう、
あ、そうだ、僕行けなかったんだ。
そうそう、う
ん、
それは。二人ともちょっとね、スケジュール
なかなか、
うん、
リアルスケジュールが合わず。
うん。
うん、
そうそう。
あの朝にやってくれたらね、行くんです
けどね。そうですね、朝だったらもう、う
ん、朝6時とかだったらね。
そうですね、他のメンバーが私が来てくれなか
った。誰も来ないみたいな。いえいえ。そうでしたね。
あの3人のね、ポンさんも
来てくれた。はいはいはいはいはい。
すごいね、楽しかったです。また、
うん、
ちょっと近々そんなに開けずにまたやろうかなとは思って
ます
ね。何人ぐらい集まったんですか？
10人ぐらいですね。
いい
です
ね。
すごい。
それはでもなんかちょっとしっかりぐるっと回したらもう2時間経っちゃう感じですね。
うん、そうなんです。もう全然結構時間ギリギリになっちゃって。
ですよね。うん、毎度毎度のことながら。
毎度ですよね。
うん、
すごいですね。
今回からね、その、うん、自己紹介、まあ、これ自己紹介しながら好きな番組について参加者がずっと話していくっていうね、あの企画ですけど、自己紹介喋ってる時に後ろで流す曲も皆さんに選んでいただいたんですよ。
はいはいはい。
これはあの今泉力也監督がテレビの深夜に若手の女優さんのこうオーディションみたいな番組のそのオーディションで受かった人たちに対してのワークショップみたいなのをやってるのを見たんですけど、
うん、
その時に今泉さんが、
うん、
その理由言わずに曲一曲持ってきてって言って、
うん、
でそれを何に使うかっていうと、これから皆さんに自己紹介してもらいます、その時に皆さんが選んだ曲を書きますって言って、
なるほど、
なるほど、
で、皆さんその何で使われるかわからないで持ってきてたので、
うん、
すごいアップテンポ の、 あの、
うん、
歌うのかなみたいな感じで、はいはいはい、持ってきてたり、まあ、正直全く考えずにあの、うん、持ってきてたり、
うん、
すっごいしっとりバラードみたいなあの曲だったりもするんですけど、その BGM によってやっぱり少しなんていうか自分のその自己紹介のテンションも変わって
くる。なるほど。へえ。
その面白さみたいな
を、
あの、今泉さんは狙ってやってたんですけど、
なるほどね。
そう、あ、確かに自己紹介で自分の好きな曲かかってると、
うん、
ちょっと上がるっていうか、
なるほど。
うん、なんかいいなと思って、
うん、
皆さんに選んでいただいたんですけどね。これもなかなか面白かったですね。
キラキラ星さんとか 何選ばれた？
確かに、確かに気になる。気になっちゃう。
まあ、ちょっと、またね、あの、次回の時にやるかもしれないので、
は
い、ちょっと、
あれし
て
ね、お楽しみに。
はい。見てみましょうか。はい。結構ね、ラジオ関係 の、 あの曲選んでる方も多かったですね。
う
ん、
なるほど、ラジオ関係の曲ね。
うんうんうん、
確かに確かに。アフターシックスとか流したらなんかちょっと。
ああ、確かに、
ね。そうですよね。
うん、そうだ
な。そう。ね、カカさんにはね、あの、いけるかもしれないということで、ね、
そうそうそうそう。
一応選んでおいていただいたんですけど。
はい。あの、ロックおろしを私は。ロックおろし、ロックおろし流しながら、うん、ラジオの紹介でいいかなとか
歌っちゃいそうですね。
ノリが変わってきそうな気がするけどなって、まあ思いはしましたけど。
一応僕もね、で、サブスクであるかなと思って、あの、はいはい、調べて、あったあったと思って、うん、プレイリスト入れてたんですけどね。おーおーおー、一応あの、オマリーバージョンもね、
あ、いいですね、オマリーバージョン。あー、オマリー CD 出しだからな、
うん、あれすごいですよね、破壊力
が、ね、すぐヤクルト行っちゃったけど
高木さん、それは皆さんには好きな曲1曲選んでくださいって言い方したのか、はい、もうあ種明かしして、
もうこれは種明かしして、
あ、種明かし
お願いしました、はい、自己紹介ムズイかけますよ、うん、
BGM とか、
うん、そうですね、
さすがにちょっとドキドキして問い合わせが来ますもん。何のためですか、ね、
ちょっとね、あの、難しいんで、それはもう言っちゃってましたけど、ね、
なるほどね、
はい、うん、なんかそんなに何ていうか迷わずに皆さんね送って
くれて、やっぱあるんです ね、
ね、うん、またちょっとねそういうリアルイベントをやりたいですね、
うんうんうん、
あとあのラジオを聞いて、うん、いろんな行動をする、ね、うん、門川さん特にね、
はい、
うん、うん、
すごいされてますけど、昨日私はあのアトロクの、
うん、
ハードコアカレーシンガー黒沢カオルさんが、
はいはいはい、
昨年 のベストカレーをね、
やられ
た中の一つとして紹介してた、
うん、
大森にある、
うん、
あの宮廷インド料理マシャールっていう、
あ、はいはいはいはいはい、
お店にね行ってきたんですよ、
うんうんうん、
インド宮廷料理って名前がつくお店初めて行ったんですけど、
うん、
宮廷ですよね、宮廷とか、
そうです、宮廷料理、
宮廷、
はい、あの王族が、はい、
ああ
もう完全にバーフバリのイメージで、
うん、
はい、行きましたけれども、
うん、
もうコースにしたんでね、まあ、最初スープから
出
ました、ね、サラダでタンドリーチキン来て、で選んだカレーとナンと、
うんうん、
であのビリヤニの
うんうんうん、
あのマトンのやつが、うんうん、あの、
はい、
さんがおすすめしたやつだったんですけどね、うん、でそれが妻とだったので、うん、片方はそのセットにして、
うん、はいはい、
食べたんですけどね、いやなんか初めてあの食べる料理でなんか、ね、ちょっと大きめの、こうなんていうんでしょうね、ティーカップみたいなやつに、
うん、
あのパイ包みみたいな感じで、
うんうん、
あれ なんだと思うんですけど、上にこうかぶさってて、
うんうんうん、
そのナンをこう切ってそのビリヤニの中に落として、
うんうん、
一緒に食べるみたいなパターンのやつなんですよ、
うんうん
うん、へえ、パイ包みの中に
ですね、パイ包みみたいな感じでナンがこうかぶさってるんですよ、
ね、あはは、
そうそうそう、うん、パイの部分にナンがある感じで、うん、そのナンをこう切っていくと中にビリヤニが入ってるんですけど、うん、
へえ、
すっごいね、あの香りがめちゃくちゃ良くて、でもそのナイフを入れたらもうその隙間からこう香りがブワッと溢れ出てくるような、ね、
あ写真ある
感じで、ありました、
うん、
いやすごい、す
なんすかこれ、あすご
そう
こ、ね、あこういうことなんですね、
そうぜひね、あの見ていただ いや、めちゃくちゃ美味しかった。まあ、ちょっと量が多くてね、持ち帰りさせていただいたんですけど、で今日もね食べれると思うと嬉しいなっていう感じで、そうでね、言ったんですよ、
うん、
あのラジオ聞いてって言ったら、すごい来るんですって。
そう、いや
ー、
うん、でしょうね。あ、すごい。
ラジオ聞いたって言ってくる人すごいいるんですよっつって、うん、
言ってなくてもラジオ聞いてきた人も いるでしょうからね。
そうですね、あのお店の方にね伝えてない、うん、いや、 やっぱラジオのこの行動力、この間勝さんが、伊集院さんがね、うん、ラジオを聞いて来てくれた人は長く来てくれるみたいなね、うん、話あったって言ってましたけど、やっぱすごい影響力あるし、なんていうか行動に移す人が、
うん、
うん、ああいうファンがね多い番組に関しては特にだと思うんですけど、多いなというのね改めて感じましたね、
うん、なるほど。大森か、大森か、なるほどね。
そう、ここで大森あんまりなかなか、あのちょっと降りないんですけど、いい機会でした。本当にな
るほどね。確かにキネカとか行くときにね、
そうですね、
うん、
もう一つぐらい呼んじゃうとね行きやすいですね。
辛いんですか、結構辛さとか。
ね、そこまでじゃなかったですね。
ああ、そうなんです
ね。なんかね、タンドリーチキンの時に出てきた、
うん、
そのタンドリーカリフラワーみたいなやつがあって、そのスパイスで焼いたカリフラワーみたいな、それですごい辛かったですね。
なるほど
カレーはそんなに、
ね、
全然普通に食べれる感じで、はい、かなり多分マイルドにしてくれてるんだと思うんですけど、美味しいし、接客もね本当めちゃくちゃ良くて、そのラジオ本当にありがたいですって言ってくれてて、あ、でも黒沢さんはそのなんかカレー界ではやっぱり相当、
あ、もう名を馳せている
みたいですね。
まあそうでしょうね。
はい。さすがというね。なんかも
う
これ、ね、やっぱラジオ起点で行って、ラジオ聞いてって言うことも大事だなと改めて思いました
ね。なるほどですね。ラジオの影響力をね、ちょっとね、示していくという。
はい。出たいなとね、思ってもらいたいですし。ね、はい、
草の根活動。
草の根活動ですね。先週のラジオはカズさんどうですか？
あ、はい、僕またおすすめを
最近のカズさんのおなじみの、
おすすめで上がってきた、
うん、ラジオ、野球に関するラジオ聞いたせいか、
はいはい、
柴下孝明さんの、ゲートっていうのをおすすめ出てきて、
柴下孝明さんの、
はい、
ゲート
ゲートセブン、
ゲートセブン、はい、うん、
日曜の朝でしたっけ、あれ。
朝、そうですね、7時から7時半。
あ、じゃあ今ちょうどやってるんだ。
TBS ラジオですよね、確か。
で、元木大輔選手、あ、元ってか、
くせ者ですね。
ゲストに来るんですけど、
うん、
もうなんかとにかくその元木選手がいかにこう野球人生を歩んだかっていうのを、もう生の声をずっと石橋貴明さんがこう、ずっと掘り起こすみたいな。
いや、本当ですね。あの時どういうつもりだったのみたいなね。ハワイ行ってたあの時、
みたいな、ね、そうそう、こういう話とか、
も
っと前に遡るんですよ、高校。
ああ、なるほどね。
あ、入団
も行かなかったのかとか。
うん、大スターでした。ハワイ行ってた時っていうのも入団前の話なんですけど。
そうそう。
あ、それもその時です
か。うん、あ、要は浪人してる、浪人っていうか、
はい、
入団拒否しての、なんかよくわかんないバウンドの仕方させてんですね、ハワイ。
あ、そうなんですか。
あ、そう。詳しくはウィキを参照いただけると。あれなんですか。ハワイでふわっと、あんな手あるんだみたいな、なんかね。まあその後禁じられるんですけど、まあ禁じて、あの頃の巨人がやっていた禁じてのうちの一つというか、空白の一日みたいなやつと。
はいはいはい。
そう、その前もう大スターですよね、高校野球。
そう、高校野球はもうすごかったんですけど、なんかその、なんですかね、まあ大阪の上宮高校に
活躍
されて、そこで活躍されるんですけど、まあその当時、 もう石橋貴明さんめちゃめちゃ詳しくて、
うん、
なんで PL 行かなかったのとか、
うんうんうん、
でもなんか実はその時は近代不足がすごい強くてとか、
うん、
なんかそういうのもなんか解像度高く喋られるんだよ
ね、はいはいはいはい、
なるほど、
なんか面白くてですね、
うん、
ぜひ、ちょっと聞いたことないな、
うん、まあ
CM よくね流れてますもん
ね、
石橋貴明さんはもうオタクですね。
いやまああの人はで、まあ実際のねその プレイヤーの人たちとの交流もまあ、うん、あった上でだから、ね、なんかその、うんうん、単純になんか知ってるとかを超えたなんかその密度がありますよね、うん、あの情報の、うん、情報密度が分厚い、
うん、なんだっけな、憧れてる選手誰、
うん、
足湯、
うんうん、
で、うんうん、荒木大輔選手だったらしいんですけど、
あーはいはいはいはい、
そしたら、うん、ただ石橋さんはもう、はい、あー大輔とかってそのなんかその選手をまた扱う時も下の名前の呼びだったり、
うんうんうん、あいつさーみたいな感じです
よ、ね、まさになんかこうよりこのラジオ聞いたら野球のなんかこう近く感じちゃうっていうか、
なん
か気持ちよくて、
うん、はい、なんか元木選手とかね、だから大体多分だからそれこそ小学校の頃ぐらいが荒木大輔さんが あのそれこそね甲子園で旋風巻き起こした頃って感じですよね、80年代81、うん、23年あたりっていう感じですよね、うんうん、
あれですもんね、うん、松坂大輔、
あそうですね、そうがその後生まれて、だから大輔って名前つけられるって大輔世代とい う,、ね、そ う, そ う, そう流れですからね。
もうそれもなんかオチみたいにしてるみたいで、あの助が違ったらこんなに違うのかと
か。そうですね、同じですもんね、大
輔。なかなかね、入団してからは、うん、あの思うようなあれもなかったですが、確かにね。
行ってみたいなって、こう、ペナントレース始まるので、いろんな。うん、より野球が好きになる情報が待ってるのか、はい、30分です
か。ゲートセブンって田村さん出てます？
田村さん、
田村さん、
あのあれ田村真子さん、あの TBS
のアナウンサーですか。
いやラビットの
僕聞いてるときはもう2人で回す。
あそうですか。あ
なんかちゃんとでいらっしゃるかもしれないです。
名前書いてあったかもしれない。
ゲートセブン、ちょっとこれ見てみたいな、聞いてみたいな、うん、ちょっと、うん、最新回は里崎さんですね。
いや、
うん、
ああいう会話がされてる感じしますね、うん、この時のあれはあのチームあれがいたよなとか、そういうのもすごい出てきてて、
うん、
面白かったですね。
いやすごいな、いいな、楽しそうやな。
うん、
まあ、タカさん自身がね、でもアメリカ行ったらもうなんか、
うん、あメジャーリーグ
ジャッジがあのサインもらおうとしに来たっていう、
うん、
ジャッジが挨拶してるあのジャパニーズは誰だみたい な, なんか最近あの最近の若い記者とかがみたいな なるみたいな、なんか有名な選手なのかみたいな感じになるみたいなね。うん、
面白かったもんな。
もうみんな大好きみたいですね、今の現役スター世代とか。
あうん、チャリシー。
うーん。
面白かったですもんね。
そうそうそうそう、めちゃくちゃね、面白かったし。
門川さん、
僕もね、ラジオあんま聞けてなかったんですけど、
うん、
長めの仕事で、車移動があったんで、
はいはい、
その間に僕車移動中にちょうどいつも古典ラジオをまとめ聞きするっていう感じにしてて、うんうんうん、
いいですね。
はい、そうなんですよ。1個前の回かな、今柳瀬さんやってると思うんですけど、
あ、
ね、マルアタキルク編っていうね。
知らなかった。
いやー、そうなんですよね。僕もね、なんかまあ歴史好きだし、まあどっちかというと世界史って僕はなんか高校の試験勉強としてやってて、日本史はもうなんかすごいライフワーク的に好きなんですけど、
うん、
世界史はまあなんか部分部分っていう感じなんですけど、うん、まあだから登場人物としてはケマル・アタティルクとか、うん、知ってはいたけど、うん、 そこへの解像度のね高さは全然なくて、うんうん、そもそもアタチュルクっていうのはなんかそのトルコの父みたいな、
うん、
まあ継承みたいな感じなんですね。
あ、そうなんですか。
うん、らしい。
あ、そうそうそう。チュルクは、
うん、そうそうそう。
トルコみたいな。
うん。そうそうそうそう。いや、なんかね、でもね、面白かったんですが、すごく近代化していくトルコって、オスマントルコから、はい、まあね、もうほぼ絶望的な状況まで追い込まれて、うん、今トルコ共和国があるっていう現在を知っている状態で僕、うん、まあ聞くわけなんですけど、
はいはい、
なんでこの状態からトルコ共和国は今成立しているのみたいな感覚になるぐらい、もう一回こうこれもうなくなるよねみたいな瞬間がありながらの、
うん、
まあなんかそこをこう覆していった人なんですけど、まあそれだけやっぱ英雄だし、英雄であること、そのもう侮辱したら罪になるみたいなぐらいの、なんかまあ実際そういう法律もちょっと前まであったみたいな人で、なんか誰とか、なんか学校の先生がケマルの肖像画をなんかこう掃除するときにちょっと一回トイレのに置いちゃってて、なんかそれがバレて、うん、なんかこう首に なるみたいな、うん、ぐらいの人で、うん、なんか実は結構最近になるまであんま客観的なそういう評価というか、うんうんうん、研究というか言及がされてこなかったというか、
うん、
人だったらしくて、でもまあそこをね、すごくいい、うまいバランスで話されてはいたんですが、
うん、
まあでもそもそものそのトルコ、まあ日本もそうなんですけど、やっぱりあの時にその球体とした世界線の中から、うん、にいたところから西洋化、うまく近代化して、
はい、
なんとか独立国として保ったっていう国が、うん、まあなんかその日本とトルコぐらいなんだっていう話で、
うん、そうなんですね。
そうそう。でまあ話聞いてるとね、まあなんかすごくあんまね、その置き換えて考えるとか、あんまり本当は良くないんだけどとかっておっしゃりながらも、
うんうん、
すごくね、なんかね、幕末に似てるんですよ、
は
い、その辺がすっごい面白くて、なんかでも向こうもやっぱスルタンとカリフっていう存在があって、スルタンがいわゆるまあ世俗的なトップというか将軍みたいな存在で、カリフが宗教的なトップみたいな、
う
んうん、でまあなんかそこすごい似てるじゃないですか、日本の将軍と天皇とみたいな、でなんかそのそういう中でやってる中で、まあ、スルタンとカリフがまあ一体化してたのかな、基本的には。なんかそこをなんかこういろいろね、分けるかどうかみたいな、なんかそういう議論とか、カリフの御旗があればなんかこうとりあえず官軍っぽくなるみたいな世界線があるとか、
似てますね、
なんかそうそうそうそうそう、すごいね、似てる感じとかもあって、で、まあ、その辺の話がやっぱもうね、日本の幕末ともこう重ね合わせながら、まあ面白いっていうのもあるんですけど、すごくなるほどなって思ったのが、やっぱその組織体系が変わっていく、うん、ことのなんか難しさみたいな、
うん、
うん、ことがすごくあって、日本もだから江戸幕府っていうのも270年あったところから、
うんうん、
まあ、最終的には明治政府ができるんだけど、多分いきなりワンストップにあそこには行けるわけがないじゃないですか。で、そのね、老中、大老だった人とかが、その間ね、もういろんな、なんかもう、この形、今の形を残しながら、でも、こう最善のっていうことをしていって、最終的にその組織を瓦解して新しいものができるんだけど、でもその最善のっていうステップがないと多分できなかったしみたいな、なんかね、その辺の話とかが出てくるんですよ。でケマルは最終的にもうなんかそれをガーッとこうやるんですけど、なんかその手前の人たちがまあなんかまあ、ある意味で失敗しているというか、なんかこう中途半端な近代化とか政策を取ろうとして、まあ、ある意味失敗している後に出てきてドーンといって、実はケマルっていうのは同世代たちの横並びからは少し遅れて表舞台に出てくる
あ、そうなんです
か、ね、から、なんかその遅れた、遅れてるって多分当時は本人は思ってたんだろうけど、それがむしろ功を奏したみたいな。
わからんもんだ
って。多分最初からケマルがいたとしても、最初からあんなことはできないし、どちらにしても第一次大戦は負けていたろうし、なんかそこで負けて、その責任はこの世代の人たちがやったことって感じになった状態から、ドーンみたいな形で。
なるほど。あ、確かにちょっと長州とかもちょっと似てるかもしれないですね。
そうなんです。すごいね。だからね、うん、めちゃくちゃなんか似た感じのエピソードがありました。なんか結局、アンカラって今、ね、トルコって首都はアンカラで、でもなんでイスタンブールじゃないのってなるのは、やっぱそこのアンカラで政府を立ち上げたんですよね。なんかその。第一次大戦で負けた後に、なんかそのものすごいもう国がなくなるんじゃないかみたいな条約を結ばされてるんだけど、この政府じゃないからみたいな感じで、こっちが政府だからみたいなのを、
そういうことです。
そういう理屈。
アンカラで政府立ち上げて、
なるほど。
で、なんかもう今そっちの政府の言うこと聞いてる役人たち、もう全員言うこと聞いちゃダメみたいなこと言ったら、そっちに従ったらしいですよね、その役人たち。もう衝撃的ですよね。
まあ、あれなんでしょうね、この、もうダメだって言われたでしょ
うね。まだね、もうね。
ダメだっていう。
でもその辺もなんかちょっとね、なんか似てるというか。
確かに確かに。
うん。
さっきのやつとかもね、なんかちょっと草加減水とかね、あのあたりをちょっと
覚えて、あり
ましたね。初期のエースというかね、調子
は。高杉晋作っぽさがすごいあるっつって。
ね、なるほど。
出ましたね。高杉晋作とビスマルクとかね、なんか合わせた感じみたいな、なんかすごい。なんかもう本当はこんなこと言っちゃ絶対ダメなんだけど、打ち合わせの時は上位互換って言ってたよねみたいな高杉晋作の上位互換だよねみたいな言ってたよねみたいな言ってたんですけど、まあでも一方ですごく、なんだろう、まあ独裁者といえば独裁者だよねっていう面があったりとか、例えばギリシャ、まあ敵対してたギリシャっていう立場から見た時に、この人を英雄として言ってるっていうことにものすごい感情は湧くよねとか、なんかそういう、やっぱその歴史的に見た時のフラットな目線というか、まあ一方でじゃあケマル・アタテルクって独裁者で殺戮者だよねみたいなことを多分トルコの人に言ったら、それはすごいトルコの人を怒らせるし傷つけることにもなるしみたいな、まあでもどっちが正しいとかっていうことでもなく、そういう側面性があるよねみたいな話をね、なんかトータルでめちゃくちゃ長かったですけど、
そうですね、なんか今回シリーズすごい長いなと思
って、めちゃくちゃ長かったですけどね、なんか聞き応えがあったし、なんかその今のなんか時代のやっぱりこのいろんなことが変わろうとしてきている中ですごい苦しんでいるね、JTC というか、日本の伝統的企業たちもいっぱいありますけど、そこにもすごくこう、なんというか、感じるものがある外戦だなっていうのは感じましたね。
14話ありますね、全部で。
はい。
14エピソード。
これ
は確かに長いですね。
長いです。6話ぐらいでようやくケマル・アタテュルク誕生みたいな。
6話で
産声みたいな。
トルコの状況なんて正直わからないから、うん、その説明結構 ね、時間要素ってことなんですかね。
そうですね。僕はメフメト2世ですね。コンスタンティノープル、攻略したメフメトの話が好きで、で、もともとネットフリックスでメフメトのシリーズもあったんですけど、
あ、そうなんですか。
そうなんですよ。もう全部は見てたんで、なんかそれで結構オスマン系には比較的解像度ちょっと高めになってたから、まだ入ってきましたけど、なかなか最初の多分前提知識インプット時間が入ってこない時は入ってこないですよね、多分。
しかもその6話ぐらいまでかかるっていう、なかなか大変ですね。
でもまあ面白かったですね。
ね、いいですね。 あのアトロクはの火曜日に日比さんがお休みで、
はいはいはい、
渡辺俊さんが、鍋俊が、
ああそうだったっす
ね、代打でそう来てたんですよね、
そこ出てるな、
そうこれだけね面白かったです、あの、おしゃワン通信っていう、
うん、
あのおしゃれエピソードを送る、
はい、
で今回はなんかあの一番良かったのを決めるんじゃなくて、なんかおしゃワン通信っていうなんかこう日常的なっていうか、
うん、
なんか報告会みたいな感じなんですけど、ちなみにあの一番最初は上時さんが読まれてたんですけど、最近僕は二条城の周りをランニングしてます。
おしゃれ
やつでしたね。
うん、
確かに二条城の周りランニングしてすごいですね。
うちの母もウォーキングしてますよ。
あ、本当ですか。あ、そうそう。加藤さんもね、あのご実家的には可能なのかなっていう、ね。
いや、まあもう本当、ね、あのうちの実家のね、で何かあった時の広域避難場所は二条城にしてさ、
かっけえ、かっけえ、ね、
安全なのかなってなります
か、ね、確かに確かに確かに、
うん、
確かにそうですね、
はい、
で鍋俊さんやっぱすげえ面白くて、
うん、
なんかねあの途中で歌丸さんが、はい、そもそもみたいな話しだしたんですよね、うん、そもそもね、俺は生活のすべてがおしゃれだからみたいな。
お
あのね、気の抜けた服装で外出るとか絶対にしないっていう。基本的にその自分が納得できない服装を家の中でもしたくないと。なのでその家着としてもちゃんとしたものを着るし、
うん、
外に出るときはちゃんと外に出る服を着るしっていうのをもう徹底してるらしくて。
はいはいはい。
島尾さんがすごいなみたいな、やっぱ楽しそう、すごいわみたいな、私子供の忘れ物を届けに学校までパジャマで行ったことあるもんみたいな話してでなんか、ね、ガウンとか着ないのみたいな話をしてたんですよね、
うん、
でいやでガウン持ってないもんみたいな
確かにガウンな、
ないな、ガウンとか着な、渡辺さんみたいな感じで鍋俊に聞いたら、うん、いや持ってないです、あれ買えるんですかって聞きましたね買えるよみたいな、
確かに、でも
どんなイメージしてんだよ、うん、ガウンって、あの大沢が着てられじゃねえからね、
市販品とかホテルのなんか独自の物流網で買えないやつみたいな ね、うん、学校ルートでしか買えない教科書みたいなと同じようなの
ねえ、なんかその歌丸さん的にはでもなんかそれを知ってしまうことが果たしておしゃれなのかみたいに思うことも正直あって、
うんうん、
島尾さんはそのパジャマで学校に行くことも、うん、もうもはやなんか島尾真帆というブランドというか、
はいはいはい、
それができることの方がおしゃれなんじゃないかと俺は思うみたいなことを言ってて、
うんうん、
ですごいそれも分かるなと思って、
うん、
聞いててね、あの思ったんですけど、
うん、
でも島尾さんが、うん、いやでもそれを見かけた人は私が島尾真帆でどんな人なのかを知らない人がほとんどだから、うんうん、ただの変なやつでしょっつって妙な論破をしましたね、まあ、
どっちの立場からどっちが論破されてるのかよくわかんない、
そうそうそう、よくわかんねえなっていう相変わらずのなんか何を聞いてるんだろうこれは
み
たいな感じだったんですけどね、あのすごいね、鍋俊さんがなんかなんていうんですかね、いい立ち位置から、
うん、
面白いこうコメントをするみたいな感じで、うんうんうん、島尾さんとあのなんか妙な相性の良さを見せてて、うん、
いい
すごい面白かったですね、うん、
ちょっとね、なんかね、いい感じの天然感がね、
そう
ある人ですもんね、
そうなんですよ、うん、あの過去録もね、最初に渡辺さんと稲井さんが会った時の話っていう、
うん、ははははは、
そうで、あの渡辺さんに稲井さんがちょっと質問をして、
うん、
渡辺さん返したんですけど、うん、あの渡辺さん後でそのうないさんがその自分が全く疑問に思わなかったことに疑問を持つ、
うん、
すごいみたいな、
うん、
って思ったし伝えたらしいんですけど、
うんうんうん、
全然うないさんピンときてこなくてみたいな話だったんですよね、
うんうんうん、
それを、ね、過去で聞いてたら、でそのエピソードの中でその渡丸さんがまさにさっき加藤さんが言ってたような、うん、まあ、ちょっと天然っぽい
とこ
あるもんねみたいな、すごいなんかでもいいやつ感がすごいあるんだよなみたいな、うんうん、
天然で素直で思ったことをずっとなんか、
はい、
多 他の人よりもちょっとフィルターが薄めな感じで出てくる。でもそこに悪意とかないから、
そうそうそう、
全然こうあのいい感じのね、なんか味わいがあるというね。
でそれをうないさんが、
うん、
いいやつっていうところを一切そうなんですよねって言わずに、うん、うん、まあ変わってる、変わってるって先ほど返すっていう、いいやつのところは一切賛同してくれませんでしたねっていう、ちょっと本人気にしてました。
いやでももう5年目ぐらいですか
ぐらいじゃないですかね、
ぐらいですかね。しのりなさんとかと同期かな、
あだった気がしますね。
うん、なんかね、で初めて出られたこと、本当まだ若手、
いや、
まあ 2年目ですみたいなぐらいの、うん、なんか確かそんなぐらいのなんか、
う
ん、
そうですね、
頃だったなって気がして、うん、なんかそれからね考えるとなんかずい、うん、もう中堅っていう感じの ね年代になってきましたね。
いい意味でね変わらない部分もあって、ね、
うんうんうんうん、
感じて良かったですよ。すごい素の部分がある、いい、ね、やっぱラジオっぽくてね良、うん、かったなって思いました。はい、じゃあ、あと日展ですけれども、
はいはいはい、
日展はちょっとお二人、あ、カズさん聞かれました
、うん、僕もね聞けなかったんですよ今回。
ちょっとね有力なお知らせがありまして、
ほら
今日ですね、まさに今日の放送ですけど、今あの三ツ矢サイダーが、
うん、
スポンサー入ってくれてるんですよね日展。
へえ、
で三ツ矢サイダーが140周年、
うん、
うん、
でなんか140箱プレゼントっていうのを今日やるんですよ。で、この三ツ矢で、うん、あいうえお作文をしてくださいと。
三ツ矢。
うん。
すが、はあは
あ、三ツ矢であいうえお作文をして、はあ、まあ、面白く、だからその、ただメールを送ればもらえるっていうのはちょっとやっぱ、安住さん的にあれなので、
うんうんうん、
そのあ
い
うえお作文、
ね、人通りではない感じにしたいと。
書くことがエントリーですと。
なるほど。
うん、で、面白かったらって言っちゃうとちょっとハードル上がっちゃうんで、まあ、ひとまず書いて送ってくださいと、
うん、
それを書いてないとあのその抽選に入れませんよと、140名のね、
うんうんうん、
いうことで皆さん期待してますよって言って、うん、アリミさんが自分の一応例を、
うん、
出してくれたんですけど、
うん、
見つかった、
うん、
捕まっちゃった、
うん、
薬密輸麻薬の密輸ね見つかった、捕まっちゃった、薬密輸っていう、しかもちょっと薬密輸にもかかってるっていう、
あ、
いや、さすがだなと思いましたね。
そういう感じでいいんですね、何でもいいんですね。
何でもいいみたいです、何でもいいみたいです、本当何でもよくて、
うん、
あの七五調じゃなくても全然いいし。
なるほど。
なのでね、ぜひね、あのお二人も送ってみたらどうかなと思いまして。
なるほど。僕なんかその三ツ矢にまつわることなのかな。
あ、うん、まあね、全然そうじゃなくていいらしいです。はい、
僕今、基本みんな好き、ついつい飲んじゃう、うん、やっぱり三ツ矢っていう。
わあ、まあ、うわ、おもねてる。それもらえそうだな、いいですね。送ってみたらどうですか。
おもねってやつを今、ね、
めっちゃいい、
今この時間で作ってみました。
みんな好き。
みんな好き。ついつい飲んじゃう、やっぱり三ツ矢。ちょっと字余りの五七。
めちゃくちゃいい。
うん、
それもらえそう。送りましょう、送りましょう。まだ間に合いますよ。
まだ間に合いますか。
140箱なら全然可能性ある。
な
るほど。140箱、
うん。
すごい数ですよね。140種類ね、かけてということで。
すごい。140本。
ね、箱って言ってたらね、ちょっと何本入りの箱か分かんないですけど。
はあ、
でも普通だと出すかな。
すごいな。業者みたいになってるじゃないですか。
そう、業者みたいな。とんでもない量。すごいですよね。そう。
スーパーのバックヤードみたいな。
いや、ほんとね。
三ツ矢さんから直接送るのか。
一年生。まあ、だって、さすがにだと思いますけど。そう、今日はね、それが、
うん、の放送ね、いいですね。
あと、そのもう一週前も、
うん、
先週ゲストね、石井さん来てもらって、日展振り返れなかったんで、もう一週前は、引っ越しの思い出っていう、
はいはいはいはい、
メールテーマの回だったんですよね。
うんうんうん、
で、すごい良かったのが、オフィスの移転のエピソードがあって、
うん、
で、来週から新しいオフィスですって言って、うん、こう紙をもらってて、うんうんうん、で月曜日にその移転先のビルに行ったら、うん、なくて、うん、自分の会社が、
はいはいはい、
え、受付で聞いたらそういう会社がないですって言われちゃって、はい、えってなって、でどんどんどんどん同僚たちがこうロビーに集まってきて、うんうん、でこうざわざわしだして、えひょっとしてなんか夜逃げみたいな、こう、うん、突然潰れちゃったみたいな、
うんうんうん、
ですごいなんか不穏な空気になったら、あの総務の人がすごい走ってきて、
うん、
すいません案内が間違ってました、3軒先のビルですっつって結局あのあったんですけど、あの案内文とその地図が間違ってたっていう、
なるほどね、
まあオチだったんですけど、でそのなんかなんだよみたいなことよりも、うんうん、とにかくそのよかった、あってよかったっていう、
ちょっといろんなことを想像しますよね、
そう会社のねありがたみを、あのこれを思い出すと感じますと、うんうん、会社への帰属意識がね足りないとお嘆きの経営者の皆さん、おすすめですっていう、ね、メールだったんですけど、
あ、そういうこと
そうだから一回移転のチャンスがあったら、うん、間違った案内して、そうであれってなってひょっとして急に潰れちゃったのかなっていうことで会社のありがたみを痛感させるというね、あのショック療法という
んですかね、
面白いなっていうね。
いやそれぞれドキドキするな。
そうですよね。
なんか自分だけだったらなんかちょっと間違えちゃったのかなとか、みんなが集まってきてざわざわってなんかすごいこうちょっとなんかねえ取り付け騒ぎみたいな雰囲気も。だからあと集団心理が湧いてくる感じ、怖さがありますよね。なんかね。
素晴らしいねエピソードでしたね。今週もこの辺ですかね、
はい、は
い、いろいろラジオにまつわる、まあね、ラジオ会やることもそうですし、うん、紹介されていたお店にね行くことなんかもね、
うん、
やっぱラジオ経済行動していきたいですね。
いいですね、
はい、
うんうんうん、
やっぱ飲食店はね行きやすくていいですね。
あ、いいですね、確かに、ね、
うん、
今日ねちょっとオープニングで餃子の話してて口がすっかり餃子になっちゃって
ます、ね、はい、餃子です、
ね、ああ、そう、収録前にね、
前ね、
うん、
餃子とかもな紹介されちゃったら絶対行っちゃうな。
餃子はいいですね、
変な話でしょ
餃子行きたいな。いやもう今日僕ね満州の話さっきしてたから、うん、
はい、
餃子の話ちょっと離れたところにあるのが分かったので、うん、ね、もうね今日の夜はちょっと満州テイクアウトかな。
ぜひ、
あ、
おすすめです、
はい、味をきっかけではないですけど
そうですね、
はい、
いいですね、はい、
うん、
じゃあはい
はい、
また来週もよろしくお願いします。ありがとうございました。
ありがとうございます。